みゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もまずは皆さんからのメッセージ紹介してまいりましょう。まずはこちら、かっちゃんラジオ幸せなラジオさん、いつも送ってくださってますね。阪南町から送りいただきました、ありがとうございます。いろいろ書いてくださってるんですが、その中で質問がありますね。スーパーなどで売っているらっきょう漬けって、これも発酵食品になるのですか、とご質問いただいています。これ後ほどかっちゃんに聞いてみましょうね。続いて大阪市旭区からお送りいただいたのは、ラジオネーム大阪のスーパードライさんです。ビールがお好きなんでしょうか。仕事が17時までなので急いで帰ってドクトルかっちゃんを聞いています。体にいいことメモを取ったりして聞いています。乳酸菌がいいとのこと、漬物もいいとのこと取り入れていますが、いまいち腸の具合が良くなく心配しています、ということでね、ちょっとよりいろんなアドバイスをいただきましょうね。他にも、大阪市平野区からは、こちらはお名前がありませんね。はい、また書いていただけたらと思います。そして枚方市からは若林ひろこさん、神戸市北区からはラジオネームギャランさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、らっきょうね、まあ、お酢を使ってるから、うん、ね、まあ、だからお酢を使って、お酢自体が発酵させて作ってますから、
そうですよね、
あの発酵食品に入りますよね。
酢漬けとか塩漬けとかいろいろありますね。
まあまあ、コレステロールとかね、中性脂肪高い人なんかはね、しっかりそういう酸っぱいもの食べた方がいいんですけどね。
はい。
でね、コレステロールってね、体に悪いものって思ってる人結構多いと思うんですよね。
もちろんそう思ってると思うんですが、うん、
ただね、
うん、
あの体の中でね、重要な働きもしてるんですよ。
そうなんですか。
でね、約4分の1がね、脳に集まっていて、神経細胞なんかを守ってるんですよ。まあ、その他ね、細胞膜とかね、さまざまなホルモンとか胆汁酸の原料にもなってるんですね。でコレステロールのね、摂取量はね、これ、まあ、個人差あるんだけど、まあ、食事でね、1日、まあ、大体 0.4g を摂取して、0.6g ぐらいが、まあ、体内、要するに肝臓とか小腸で合成されるんですね。で原料はね、脂質、まあ、油分ですね、はい、糖質、タンパク質なんですよ。でただし増えすぎると血液がこうドロドロになってね、血管壁をもろくして動脈硬化の原因になるんですね。
うんうん、そっちのイメージの方が強いですもんね。
特にね、
うん、
超悪玉コレステロールは要注意なんです。
超悪玉ですか。
はい、
はい、
これね、大きさが小さい、まあ、コレステロールで、まあ、肝臓でね、吸収されにくくてね、
うん、
血中濃度が上がって、これがね、血管壁に侵入して動脈硬化の原因になるんですよ。
あ、なんかこうコレステロールって大きい方が悪いんかなと思ってたんですけど、いや小さいのが、
うん、大きいのは善玉 HDL コレステロールが大きいんですね。次、まあ、一般的な LDL 悪玉コレステロールと言われるけど、これも必要なもんなんですね。
うん、
でそれよりもちっちゃいのが超悪玉コレステロール、まあ、小型コレステロールで、ね、まあ、超悪玉コレステロールを増やさないことが重要なんですね。
はい、
で日本人の、ね、平均のまあ、食事でね、コレステロールの摂取量は海外よりもね、結構多いんですよ。
あんまりそんなイメージなかったですけど、
うん、で意外なのは、アメリカよりもね、20-30% 平均摂取量多いんですね。
そうなんですか。は
い、で超悪玉コレステロールの多い人の特徴なんですけど、
うん、
まあ、内臓脂肪型肥満、
はい、
もうお腹の周りね、女性が90以上、男性85以上とかね、あとね、中性脂肪とか血糖値とか血圧の高い人、それから善玉コレステロールの低い人や、あとね、狭心症とか脳梗塞、心筋梗塞を起こした人なんかに多いんですね。
へ、
で血液検査でね、 LDL コレステロールが少しまあ高くて、うん、まあ、悪玉ね、やや高いぐらい で血糖値か、まあ、中性脂肪がちょっと高いぐらいで、まあ、大して問題のなかった人がね、脳梗塞発症したりしてるんですね。
はい、
で多分ね、超悪玉コレステロールが多かったのかもしれません。
あ、そうなんですね。
はい、で超悪玉コレステロールはね、悪玉LDL コレステロールが酸化して出来上がるんですよ。
はい、
だから LDL コレステロールの酸化を防ぐことと、食事で酸化コレステロールの摂取を控えることが大事なんです。
うん、酸化コレステロールってどんなものに入ってるんですか？
まあ、インスタント食品とかね、あとファーストフードの油を使用した、料理とか、
はい、
あとね焼肉なんかもね、ちょっとありますね。それと自宅でもね2回以上使用した油の揚げ物とか炒め物なんかの、高温調理を控えた方がいいでしょうね。
使い回しはあんま良くないんですね。
そうですね。で野菜炒めもね120度以下の弱火で油を使わずに蒸し焼きにして火を止めてからね油をまぶしていくと、酸化も防げるし、で食感もねそんな変わんないんですよ。
あ、そうですか。
はい、で野菜もね高温で炒めると発がん性物質のアクリルアミドが発生しますからね、だからやっぱり煮炊き物とかね蒸し物調理がいいですよね。
そうですね、野菜だから OK ってわけじゃないんですもんね。
で超悪玉コレステロールはね通常の悪玉コレステロールが酸化して生成しますから、これ腸内環境をね発酵型にしてくれる和食、特に発酵食品が重要なんですよ。
はい、
で腸内細菌が発酵すると腸内で水素ガスが発生するんですね。で、健康な人だったら1日に12リットルぐらいの水素ガス作ってるんですよ。
12リットルも自分で作れるんですか？
はい、でその水素が酸化をね促進する活性酸素を除去してくれるんですね。でその他ね抗酸化作用のあるね、要するに酸化を防ぐもの、緑黄色野菜に含まれている、例えばビタミン C とかビタミン D とかベータカルシンとか、あとねトマトのリコピンなんか有名よね、あとナスのアントシアニンなんかの、天然色素も有名よね。それからねキャベツブロッコリーなんかのこう油中の野菜に含まれているねアミノ酸も酸化を防ぐ働きがあるんですよ。
あ、そうなんですね。
だからモンシロチョウの幼虫はそんなばっかり食べてるから元気なんかもしれないね。
そうかも。
タンパク質はね肉類よりも、大豆なんかのこう豆類とねあと小魚多くすることと、これがねコレステロール の上昇を抑えてくれるんですね。であとねコレステロール多い食品としてはね、魚卵すごく多いんですね。あと卵も多いんですよ。
はい、卵系ね。
それからレバーも多いんですね。でレバーでも多い順番としては鶏豚牛の順番で、これやっぱりちょっとね控えることも大事ですよね。
はい、レバーは多いか。はい、
で血液検査でね全く問題のない人はね、神経質にならなくてもいいんだと思うんですが、高脂血症とか高血糖の方はやっぱり注意した方がいいですよね。
はい、
で食物繊維のね摂取も重要なんです。で野菜とかキノコ海藻類、あとね大豆製品に含まれている食物繊維は余分な油をね吸着して体外へ排出してくれるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、さらにね食物繊維はコレステロールから作られる胆汁酸のね排泄を促してコレステロール値を下げてくれる働きがあるんですよ。要するに胆汁っていうのは、コレステロールが作られますから、それがたくさん出れば、逆に下がるってことよね。
ってことですね。
でね私ね、基本的に肉類とか油物あんまり食べないんだけど、たまにはねイワシやアジのフライも食べるんですよ。
美味しいですよね。
でただしねこまめに油を買える店でしか揚げ物は食べません。
油きれいなところじゃないとね。
はい、だから毎日買えてるところだったら食べますね。でね換気扇からね油の匂いがする店には入らないんです。
あ、油の匂いでよう分かりますもんね。
はい、で飲食店でもね、フライヤーが見える店って結構あるんですね。
はい、
居酒屋なんかね、揚げてるところが。で外食でも家庭でも使用中の油のね酸化チェックっていうのが大事なんですよ。
酸化チェック、
はい、これ5項目あるんですね。
はい、
で白い小皿に入れて黄色や茶色に変色していないか、
あ、これ油の色が
揚げたものがね、油の色がねとかね、あとねサラサラだったのがドロッとしていないか、
だんだんこうとろみついてきますもんね。
でねやっぱりね酸化進んだ油で、のものを食べると口の中ねベターっとするんだよね。
あ、わかります。
あとね加熱した時に嫌な匂いがしないかどうか、
あ、古い油特有の匂いってしますもんね。
で煙が出ないかってこと。
煙ですか？
通常はね230度ぐらいで煙が出るんですけど、
はい、酸化新しいものだと、
酸化するとね揚げる温度の180度で煙が出るんです。
あ、そんな低い温度でもう煙出ちゃうんですか？
あとねブクブクという泡がね大きく消えにくい。 だからちっちゃいね、いい油だったらちっちゃい油がね、
はい、
あのちょこちょこちょこっと上がるんですよ、
うんうんうん、
だから天ぷら屋さんで、ね、いい油使ってるお店の天ぷらちっちゃい油がポコポコっと上がるんですよ。
は
で悪い油は大きなあ、ね、あの泡がね出て消えないんですよ。
なんかボコボコっていう感じでね、
そうそうそう、上にこう残るわけね、だからまあその細かい気泡が出てすぐに消える油だったら大丈夫、
うん、
まあ、この5点をねチェックして、まあね、食べに行くのもあとねご自宅でも油の管理した方がいいですよね。
そうですね。
で揚げ物は少ない油で毎回交換する方がいいかもしれませんよね。
そうですね、今油も高いですから ね、いっぱい使っちゃうと一気にこれもう全部一回でってもったいなくなっちゃう気持ちもわかるんで、うん、少なめでこう焼き揚げみたいな感じでね、どうしてもあの揚げたい時は、
うん、それでね、私まあこうしたらいいよっていう話いつもするんだけど、私言ったことをね全部ねそのままねやろうと思ってもね続かない人多いんですよ。
確かに ね、
だからね油使わずにね煮物炊き物蒸し物だけでね調理するとかね、うん、お肉をかなり控えるとか、これね、まあ、現在体調悪い人は気をつけた方がいいんですよ、
はい、
ね、まあまあ健康でね普通にね生活されてる方はある程度気をつけるぐらいで、絶対こうしなきゃいけないってことないから、
うん、
ね、だからたまにはねそれは外食で美味しいものも食べたらいいし、
はい、
ね、まあまあ、まあ、これぐらいなら大丈夫かなっていう感じでね、うん、食生活考えていかれたらいいと思うんですよね。
そうですね、頭の片隅にやっぱりこうかっちゃんがおっしゃってることをいつもこうちょっと思ってるだけで意識がね違いますもんね。
そうですね、だからね講演会聞かれた人がね言われた通りやったけどできないってね、はい、言われたことあるんですね、
はい、
でもその人別にどこも悪くないから、うん、ね、ある程度気をつけたらいいですよというふうにお答えしましたけどね。
はい、ではここで番組から3月のプレゼントのお知らせです。現代人は鉄不足、すべてのミネラルと食物繊維の補給に、厚岸草など9種類の植物を配合した栄養機能食品鉄海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん3月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。